こんにちは。はじめまして、斉藤敏子と申します。今回この、でも私もオルガンの奏楽者の方の具体的に学びかなと思っていましたので、できるだけ、演奏とお話と交えながら、やっていきたいと思います。で、今コンテンポラリーの方が、第二礼拝の方がいらっしゃるということで、実は私も、音楽大学はピアノが専攻だったんですけれども、クリスチャンになって実はバンドをやっておりました。でその時は、ボーカル と、ピアノで、お茶の水にありますフライデーナイトって今も行われている集会があるんですけれども、そこで、グループで歌ってたり、しました。でもその後導かれて、聖書宣教会という、それはもう本当にオーソドックスなクラシックを学ぶその進学校の中の教会音楽家というところに、導かれまして、で、今に至っています。で、たまたまそこの、教会音楽家の、先生がドイツでずっと学ばれた方でしたので、私もほとんど、ドイツの教会音楽を学んでいくという時間になりましたし、その後も、今もそうですけれども、もう何を置いてもバッハが大好きという人になってしまいました。なので今日はちょっと、クラシカルといえばものすごくクラシカルな曲ばかりになってしまうんですけれども、聞いていただければと、思います。で、先ほど先生から、お話ありましたけども、やっぱり礼拝の中での、一番大事な、音楽の要素というのは、多分回収賛美だと私は思います。でも自分も奏楽をしているんですけれども、じゃあ練習にどの時間一番こう割くかというと、なんとなく前奏に弾く曲に、時間を思わず取ってしまうことがあるんですけれども、でも役割的にはやっぱり回収賛美がどれだけ大事かというのはすごく、痛感させられています。なので今日は皆さんにもちょっと、歌っていただいたりとか、でそれに元になっているオルガンを弾いていただ弾いたりというふうに進めていきますね。で、まず最初に、今年は、宗教改革500年という、さっき500年しか経ってないって先生がおっしゃってたんですけど、次の500年の時にはここにいる人は誰もいないぐらい、それだけ長い、時間は経ったなというふうには、思っています。で、ルターの宗教改革から、バッハが活躍するのはそれこそそこから200年ぐらい、後になるんですけれども、この、宗教改革を、記念していろんなところでコンサートがあったり、こうやってセミナーレクチャーとかがチラシ私もいろんなところで見ましたけれども、今日は一番最初にマルチン・ルターの一番代表的な、賛美歌267番もしお持ちだったら開けていただけますか。今日、一番最初にこれを皆さんで一節だけ、歌いたいと思います。ただ、大体うちの教会ももちろんそうですけれども、オルガンの伴奏をつけてこの、回収賛美を歌うというのが、普通ですけれども、実はルターの時代当初は、オルガンの伴奏というのはなかったんですね。オルガンは伴奏楽器ではなかったわけです。でも皆さん歌だけで、歌の方たちだけで、歌うというのが、それも、聖書で歌うというのが、普通でした。なので今日は、試しになんですが、これを皆さんで一節だけ、その当時の感じでちょっと歌ってみたいなと思います。で、一つ気をつけていただきたいのがフェルマータというのがありますね。多分僕の動画の方はどうやって歌ってらっしゃるかちょっとごめんなさい、わからないんですけど、どういうふうに歌い始めるかというと、一番最初の神は、今私がやっている神は我が家だというの宣教者という方がいらして、でその人がそこを歌うんですね。その後からずっと回収が、続けて歌うという、 をしたいと思います。聞こえますか？まあ、マルチン・ルーターもご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、すごくもちろん神学者でもあったんですけれども音楽の才能に秀でた、人でありました。で彼がいろいろその音楽に、まあ、教会の音楽について、残している言葉があるんですけれどもいくつかお読みしますね。音楽は神からの賜物、神学に次いで音楽にその次の地位と名誉を与える。歌われない御言葉は不完全だ。神の言葉は説教と歌うことによってこんなにも明確につけられている。神の言葉を音楽と言葉によって宣教すべきだ。神は福音を音楽を通しても説教される。歌うことは歌詞を告げ知らせ人の心に歌詞を刻み植え付けると、まあ、もろもろ、あるんですけれども、まあ、ここで、途中ちょっと、まあ誤解されるようなことでありましたけど歌われない御言葉は不完全だってルターが言ったのは別に御言葉そのものが不完全なのではなくって御言葉というのはただ語られるだけじゃなくって歌われ演奏されもちろん音楽を用いてその言葉が伝わっていくそれが宣教であったり祈りであったりってそういうことそれがすごく大事なんですよっていうことを、すごく強調した方です。でそれはルターが頭で分かっていたわけじゃなくて自分でその音楽というものがとてもまあもちろん好きだし才能もあったので体感的に体験的にこれを本当に礼拝のために教会のために神様のために使うべきだっていうことをもう心の底から分かっていた方なんですね。なのでこの特に歌ですね回収賛美を使いましょうということを奨励しました。まあもちろん万人祭司という言葉は宗教改革の時はありますけれどもそれまでは、まあ、カトリックの中ではあまり回収は歌うということがなかったんですが誰もが神様の前に祭司なので万人祭司としてみんなが歌えるようにということで、まあ、それまでラテン語で歌っていたものをドイツ語に訳して誰でもが歌えるようにしましょうということにしたのが、まあ歌の始まりですね。でよくコラールという言葉を使いますけれどもコラールっていうことを言葉を聞いたことある方いらっしゃいますか？あ、たくさんおられますですよね。まあ、普通は、まあ、ドイツコラールっていうふうに、言いましてドイツの賛美歌のことをコラールというんですけれどももともとはカトリックの中で使われていたグレゴリオコラールという要はそのコラレテールという、歌い方のことなんです。聖書であるメロディーだけを歌うっていうのを、コラールというふうに呼んでおりました。でそれが、まあ、宗教改革になって、まあ、みんなでその同じメロディーを、全員で歌うということが、ドイツのコラールというふうに呼ばれるようになりました。でも、実はルターも、コラールという呼び名はしていないんですね。なのでもうちょっとそのルターにも後の人たちが、まあ、そのコラールというネーミングを使うようになりました。でじゃあコラール日本語だと賛美歌っていう言葉があるんですけど向こうはだから賛美歌という言葉がないらしいんですね。なのでコラールを訳すときって教会の歌っていうふうに書いてあるで教会歌というふうに、訳されることがあります。で、まあ、先ほど の先生のメッセージを聞きながら、まあ、よく誤解されるのは賛美をするということがイコール賛美歌を歌うことだっていうふうに思われてしまうことがあるんですけど、私はちょっと違うかなと思いますね。賛美歌の中には本当に純粋にというかもう完璧にその神様を褒めたたえますっていう歌詞もあればその祈りの言葉もありますですよね。あとは宣教の言葉もありますですよね。でいろんな言葉があるので、それを全部歌ってたら賛美歌そのどれでも歌ってたら賛美になるかというと例えばそれは違うのであってその点の区別を私たちはやっぱり、分かりながら、歌った方がいいと思いますよ。ちょっとごめんなさい話が長くなっちゃうんですけど、でルターはこの、コラール賛美歌を用いてまずどうしようかなと思った時に子どもたちにその歌を覚えさせましょうと。でそれは音楽教育ではないんです。日本に、読み書きそろばんってありますですよね。この3つを押さえていれば大丈夫ということですけれどもドイツではその読み書きそろばんプラスコラール、まあ、音楽ということがついているのですね。でそれは別に音楽私たちの今の音楽っていうとなんか芸術っていうイメージがあるんですけれども、もうルターの中ではそんなに決してそうではなくって その音楽賛美歌で歌詞を覚えて子供たちが。だからその賛美歌にきっちりとした聖書に根ざした、歌詞をつけていく。なので初期の頃 の宗教改革の賛美歌ってなんか結構硬いんですよ、ね、教理的な。神は愛であってこうであってこうであったっていう結構かっちりした内容の歌詞が多いことと、あとは節が長い、何番まであるか、もう12番まであるとか、10番まであるとかいう風になってしまうわけです。私たちの賛美歌ってまあ今長くてもまあ5番がマックス多分長いと思うんですけれども、それでも5番まであると長いなと感じてしまうことがあるかもしれませんが、なので子どもたちは学校に行ったらまずは音楽の授業があって、そこで賛美歌を覚えてしまう。賛美歌によってその言葉をしっかりと覚えてしまう。そうしたら教会に行った時に大人の人たち、あんまり音符も読めないしような方たちも子どもたちに導かれてその賛美歌を歌うことができるっていうふうに、そういう仕組みにしました。でなので、まあ、もうちょっとその後のバッハの時代になっても、その賛美歌集っていうのが出た時には、音符は載ってないんですね。今私たちの賛美歌ってみんな、音符が四声体が載ってそのこっち側に歌詞が載っていますけれども、バッハが使ってた賛美歌とかいうのは、まあ、何百曲も入ってる賛美歌なんですが、メロディーは全然ないわけですね。もう歌詞しか載ってないわけです。で同じメロディーで何種類もの歌詞を歌うわけですね。なので子どもたちは、まあそのメロディーはもう学校で一生懸命やってるので覚えている。でそこに歌詞を載せてどんどん、賛美歌を覚えていく。なので、まあ、よくコラール前奏曲って、多分石井さんとか、尾形さんとか礼拝で弾いておられるんだと思うんですけれども、元になってるコラールが、あるはずなんですけれども、でも多分皆さんはあんまりそのコラールを、知らないかな。だからどういう内容の曲を弾いているのか、今一つ、分かりづらいっていうところがあるかもしれません。ちなみに今から1曲、曲を弾きますけれども、これをこの曲を弾いたら皆さん絶対知ってる曲なので、何が浮かんでくるかなっていうのをこうちょっと思いながら聴いていただきたいと思います。 「血潮滴る」という、賛美歌で受難の曲なんですけれども、でも今弾きましたのは実はその「血潮滴る」という曲ではないんですね。バッハはそれに違う歌詞をつけているので、そのこの今の「ヘルツリヒ」という曲も、もともとはさっき先生がおっしゃってた令和と同じ例と同じで、もともとは恋の歌だったんですよ。恋愛の歌だったのをハンス・レオ・ハスラーという方が、転用しまして、でその後なんで「血潮滴る」っていうふうに有名かというと、バッハが「マタイ受難曲」という中で使っているコラールで、そこに「オー・ハウプト」という歌詞がついているので、賛美歌の方も「血潮滴る」というふうになっています。で、ごめんなさいね、曲を知らなかった方は申し訳ないんですけれども、知ってらっしゃる方はもうこのオルガン曲を聴いたらイエス様のその十字架の光景が多分浮かんでくるんだと思います。実は前奏曲、礼拝の中の前奏曲というのはみんなその役目を持っているわけですね。なので前奏の曲を聴いてその曲が浮かんで、その曲の歌詞が浮かんで、初めてこの曲を弾いてよかったという完結になるわけです。そして奏楽者とそれを聴いてくださる方が、要するに同じ曲を同じように共有できるわけですね。奏楽者だけが一生懸命弾いてっていうことではなくて、礼拝の中ではその奏楽者と聴いてくださる方が一つ共有できるということが、奏楽を弾くときには一番醍醐味でもありますですよね。それが回収賛美になると伴奏者も伴奏しますし、歌う方とも本当に一つになってするときに、大きな喜びがあるわけです。でここでちょっと次からは少し奏楽をしてらっしゃる方たちのちょっと具体的なアドバイスになるんですけれども、賛美歌を皆さんお持ちの方、例えば、4番、これはあらかじめ石井さんにこの業界でよく歌う賛美は何ですかっていうのを聞いていまして、4番を挙げてくださったので
みます。で、これ3って書いてあるから、実は3拍子なんですね。で、白玉を1個に数えて、います。99番の方をちょっと歌ってみますね。 あの